出エジプト記の4章の9節、旧約聖書の92ページの下の段です。出エジプト記の4章の9節、旧約聖書92ページの下の段です。出エジプト記の4章の9節、もしも彼らがこの2つの印をも信ぜず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んでそれを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となる。それからヘブル人への手紙の9章の22節、新約聖書の399ページになります。ヘブル人への手紙の9章の22節、それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。もう一箇所、同じヘブル人への手紙の10章の19節か22節、400ページの下の段です。10章の19節、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。22節、そういうわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。よろしくお願いします。
今日は少し引き続いて主によって用いられたモーセについて、そしてモーセを通して明らかにされた主の御心について少し考えたいと思います。前に言いましたように、主はモーセに行けなさい、私はあなたをパロのもとに使わそう、私のためイスラエル人をエジプトから連れ出せ、彼らは奴隷として生活するのは御心ではない、彼らは解放され、生きる誠の神に仕えるべきである。モーセは、はい、わかりましたと、もちろん言えなかったし、なぜならば考えられなかったからです。私は一体何者なのですか。その時、主は、あなたは一人で行くべきではない。一人で行ったらもちろん無理です。それは分かっているから、私はあなたと共にいると主は約束してくださったのです。私はあなたと共にいる。私たちは毎日この確信を持てば、すなわち私は一人ぼっちではない。主は共におられる。やっぱり楽になるし、祝福そのものは流れているようになります。モーセは、私は一体何者なのかと言ったのです。パウロたちも同じことを知っていたから、次のように書いたのです。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。我々はどうしようもないものですけれども、主は導いてくだされば、主は共におられれば、心配する必要はない。今の時代とは、いわゆる教会の時代と呼ばれている時代であり、あるいは聖霊の時代と呼ばれているからです。聖霊の宮になった人々とは教会と呼ばれています。キリスト教に入る者は決して教会ではない。有機的イエス様と結びついている者だけが教会である。ですから聖書の中でよく 体なる教会と言われています。イエス様は、私は私の教会を立てる、人間はできないから私はします。人間はやろうと思っても決してうまくいきません。ですから私の教会という考え方とは全くおかしい。教会とは鉄と鉄尾主のものです。人間は無欲であるから主ご自身が私はします。主ご自身がその責任を引き受けてくださり、御約束を守ってくださるお方です。けれども聖書全体を見てもはっきり分かることは、主は一人ぼっちで働こうとしない、人間の持ちようと望んでおられます。人間は、道具所となり、道具となり、器となるべきであると聖書は言っています。けれども主は共におられなければもちろん何もなれない。イエス様の弟子たちについて聖書は次のように言っています。彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。キリスト教のために宣伝したなのではなく、彼らはイエス様を紹介しただけです。そして主は彼らと共に働いたと書かれています。彼らは一人ぼっちで行く必要はなかったのです。主は彼らと共に行ったのです。パウロも次のように言ったのです。私たちは神の同行者です。結局主は我々を通して働いておられる。モーセはどうして行くようになったか、心配と不安から解放されたかと言いますと、主は私はあなたと共にいると約束してくださったのです。私は必ずあなたから離れず、あなたを捨てない、あなたと共にいる、これは主の約束ですけど、主は一体どのようにしてモーセと一緒におられたなのでしょうか。今まで2つの手について考えたんですね。第1番目は、主は悪魔に対する武器としてモーセを臨済で包んでおられたということでした。第2番目、主は罪を防ぐ武器として臨済してくださったということです。今日ちょっとだけ見てみたいところは第3番目になりますけど、主はこの世に立ち向かう武器として臨済してくださったということです。主の臨済により悪魔の権威は剥奪されます。主の臨済により罪は断ち切られます。主の臨済はこの世に悲しむ力です。確かにこの世は大きな力を持っています。ヨハネはその第一の手紙5章19節に、全世界は悪いものの支配にあることを知っています。現実を見るとはっきり分かることは、今の世の支配者とは悪魔である。もちろん主は許さなければ悪魔は何にもすることができないけども、イエス様も悪魔はこの世の神、この世の君であるとはっきり言われました。そしてこの世の君である悪魔はこの世を通して働いています。この世は神の目的を妨げる手立てのようなものです。パウロは、私はこの世に対して十字架につけられた、この世は私に対して死んだものである、もう見る欲的ではない。パウロが言ったこの世とは一体何だったでしょうか。それは自分の名前、自分の名誉、自分の知恵などでした。もしこのようなものに追い回され導かれていると、主の目的を達成することはできません。このように言う力も決して湧いて きません。今読まれました出エジプト記の4章の9節を見ると、モーセは、まあ、神に従ったとあります。すなわちナイル川の水を取って地に注ぎますと、それは地に地潮に変わったと書かれています。これはこの世に対する裁きを意味します。モーセはこの世に勝つ力を知っていました。まあ、地潮こそこの世に勝たしめる勝利の力であると彼は確信したのです。私は、まあ、27年前だったと思うんですけど、まあ、仕方がなくて進められた、まあ、ダメな方の読みました、まあ、統一教会の原理講論読むつもりではなかったけど、そんな暇がないと。ドイツ語だったら読むのと聞かれた時は、ドイツ語だったら読みますと、どうせないだからと思ったんですけど、あったんです。まあ、つまらないともちろん分かりながらけども、3日間ずっとあればっかり読んだんです。もちろんメモしながら読みましたし、結局昔は、まあ、早稲田の大学院でいつも、まあ、聖書の、まあ、研究会をやったんです。まあ、私は 1時間ぐらい喋って、それから、まあ、原理の人々は攻撃するようになったんです。まあ、原理研究会の、まあ、伝道者も見えましたし、結局、まあ、とんでもない議論になったんです。まあ、幸いにこの議論を聞いて導かれたのはそばだけでした。無駄ではなかったようです。けども、まあ、あの原理講論をもちろんずっと、まあ、もちろん聖書と比べながら読んだんですね。聖書は何て言ってるか、例えば神について、原理講論は何て言ってるか、ね、イエス様について聖書は何て言ってるか、原理講論は何て言ってるか、救いについて、罪について、解放について、裁きについて、天国について、それから、まあ、それを読みながら気がついたのは、地という言葉は一回も出てこなかったんです。一回もけど、聖書の中で400何十回出てきます。結局違いなのはそれなんです。地が出てこなければ罪の許しはありえない、救いはありえない、生きる希望もないからです。まあ、主なる神は極みまで聖であり義であられます。だから罪ある人間を行うために、罪なき者を罪とする必要があったのです。もちろん統一教会の作った分鮮明というところは、まあ、初め頃、まあ、キリストはちょっと気の毒な男だった、人類を救おうと思ったけど失敗した、犯罪人のように十字架に使われちゃったから、キリストはね、敗北者だったから、俺は成功した、1960年私は悪魔に打ち勝ったと言い出したのです。最近俺は天と地を創造された作り主ですと言い出しています。まあ、朝原証拠も同じこと言うようになっちゃった。俺は神だ。地という言葉は非常に大切です。今読んできてもらったヒープー書の9章22節の後半に、地を注ぎ出すことがなければ罪の許しはない、非常に、まあ、大切な箇所です。結局罪なき者の血が流されなければ罪の許しはありえません、救いはありません、希望も存在しない。イエス様が命を捨て血潮を流された時、聖なる神はその御心を満足されたと聖書ははっきり言っているのです。まあ、旧約聖書に書かれている言葉ですけど、私は地を見るならば災いを下さずに